大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、市内の病院で勤務をされております呼吸器内科が専門でいらっしゃり、そして緩和ケアなどにも携わっていらっしゃいます若き美佐先生が登場となっております。2日目の今日も先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今先生の普段のお仕事をご紹介させていただいたんですけれども、さあ皆さんにですね、ぜひ知っていただきたいコミュニティカフェ喫茶ココのオーナーでもいらっしゃるということで、昨日そのお話も触れてきたんですけれども、先生2日目の始まりにですね、改めてどこに喫茶ココがあるのか、場所からご紹介いただけますか。
江ノ島電鉄の藤沢駅から1駅南に行った石上駅の駅から徒歩1分のところにあります。
ビッチもとてもいいですしね、使う私たちにとってはとてもね、やっぱりその場所って結構重要だったりしますのでね、いい場所に素敵な場所ができているので、ぜひ皆さんに知っていただければと思うんですが、先生この喫茶ココをオープンさせたそのきっかけ、思い聞かせていただけますか。
そうですね、やはり今いる病院というのが救急の一般いわゆる病院とはちょっと違って、リハビリをやって帰ったりとか、看取り機ですね、もうなかなかちょっと家では過ごせない方が病院で亡くなる、あるいは最後の時間を家で過ごしたいっていう方にはお家に帰った後我々が訪問診療をしてお宅に伺う、まあ、そういった役割がウェイトが大きい病院なんですね。そういった方を見ているとやはり地元の住み慣れた場所で最後を迎えるということの素晴らしさっていうのをとても感じていて、まあ、少し病院に来る前の元気な方たちもぜひそういうコミュニティを使って、ちょっと具合が悪くなって救急車で病院に行く前にですね、気づけてあげる人が近くにいるとか、そういった地域になるといいなと思いで始めました。
本当に先生が普段のこのお仕事を、そしていろんな方たちと接している中で生まれた、そんなね熱い思いからこの喫茶ココンが誕生したんだなということ、昨日もねお話ししていただいたんですけれども、内装とかもこだわり、いろいろ先生あると思うんですけれども、こだわったその内装についてもご紹介いただいていいですか。
はい、ココンという言葉にもちょっと意味を込めて、まあシニアの方から本当に子育て世代の方、まあ、お子さんまで幅広く使っていただきたいということで、一応お店がバリアフリーになっています。まあ、お子さんとかを連れてなかなかカフェでゆっくりお茶ができないお母さんたちも多いと思うんですけど、奥に小上がりが備えてあって、そこで小さいお子さんも見ていただきながらっていうこともできます。でバリアフリーのトイレにはオストメイトって言って、まあ、人工肛門ですね、そういった方も使っていただけるようなものも備えていたり、まあ、車椅子のまま入っていけたりしますので、まあ、ぜひちょっと普段普通のカフェでお茶できないなっていう方にもぜひ思い出して使っていただけるといいなと思います。
先生の専門をもう本当にフルに活かした、そしてもう誰でも利用しやすいようにねされているということで、先生私ちょっと感動しました。なんかいろんな方たちに対しての温かい場所になっているんだなと思いました。お仕事もありますし、この、ね、喫茶ココもスタートしたということで、日々お忙しいと思うんですけれども、先生のご趣味とか特技、こう好きな時間ってどういった時間になるんでしょうか。
そうですね、インテリアを見ていただくと分かるんですけど、私古いアンティーク家具とか、アンティークの雑貨とか食器とか、そういうのがすごく好きで、まあ、もともと家にも結構集めたものとかがあるんですけど、今回例えばお店に置いてる椅子は、まあ、ある教会さんがリニューアルするときに安く譲っていただいたりとか、あるいはいろんなご家庭でこう断捨離の結果出てきた、よく昔贈答品であったようなレトロな食器とかですね、コーヒーカップとか、そういったものを譲り受けてお店で使ってたりします。なのでちょっとその古き良きものっていうのの味わいをお店に来ていただけると味わっていただけるかなと思います。
先生普段からそういったものもご自分でも好きですし、今回その喫茶ココに生かしてるってわけですね。
そうですね、まあ、あとお花も結構好きで、お店に結構ドライフラワーだったりとか、そういったものも置いてあるので好きな方はぜひ、まあ、あとはお店とかワークショップとかにですね、ぜひそういう雰囲気が好きになっていただけた方はお店を間借りして自分の教室だったりとか、そういったことに使っていただいてもいいかなと思っています。
まあ、そこで何か自分やりたいなっていう方がいらっしゃいましたら、そういった意味でもね、参加していただきたいなと思います。さあ、そして日頃心がけていること、大切にしていること、座右の銘などがあれば先生聞かせてください。
そうですね、座右の銘という立派なものはないんですけれども、まあ、今回もやって思うのは、なんかとにかく迷ったらやってみるっていう性格なんだと思うんですよね。で、なんか頼まれたことも、まあ、いろいろ面倒も大変なこともあるんだけど、とりあえず受けてみる、まあ、やってみる、まあ、やっぱりやってみないと次もそういうご相談っていただけないかもしれないし、それもご縁だと思って、まあ、自分としてはですね、とりあえず後から考える、それがまあ自分らしさかなと思ってます。
ね、その本当にこう日々お忙しそうなのに、そういったね、こう気持ちでいろんなことを多分引き受けていらっしゃったりとか、皆さんとのね、こうコミュニケーションも図っていらっしゃるのかなと思って、あ、そんなに忙しくてもやっぱりね、そういったことって、気持ちって大切だなと、そして先生が大切にしていることを聞かせていただきました。先生から見た藤沢の魅力、どういったところを感じていらっしゃるのか、ご紹介いただけますか。
はい、そうですね、私生まれは京都なんですけど、職場は都内でした。なので、まあ、こんなに海がやっぱり近いところっていうのは初めてで、まあ、やっぱり冬になれば江ノ島のライトアップを見に行ったりしたくなりますし、あとは正月の風物詩の箱根駅伝ですね、あれは本当に沿道に出て応援できる、あの距離感とか、あ、熱っていうのはすごい魅力だなと感じています。
先生、こちらに来て、藤沢に来て9年ぐらいっていうね、お話がありましたけれども、いろいろ藤沢見ていただいて、藤沢こう結構満喫していらっしゃる感じですかね。
そうですね、病院の近くの鵠沼エリアっていうのはすごく道が狭くって、なかなか私運転下手くそなので訪問診療の軽自動車だと、はい、本当にいろいろ行くと、ちっちゃいところに素敵なお店だったりおしゃれなお店がたくさんあるんですけど、そこはまだあんまり開拓できてないんじゃないかなと思います。はい、
これから少しずつ時間をね、見つけていただいて、藤沢の魅力、先生自身もね、たくさん見つけていただきたいなと思います。さあ、今後の目標、ビジョン、今持っていらっしゃる夢など、こういうふうにしていきたいなという気持ちも聞かせてください。
そうですね、まあ、やっぱりこの喫茶は私自身がなかなかお店に立っているわけではないですし、飲食店っていうくくりでもないのかなと。やはりやりたい方に場を提供して、そういった方がうまく使っていただける、そしてそれを中心にいろんな人が出入りしたり集まる場になるっていうことがイメージしているやりたいことですかね。
本当に先生の話を聞いていて、この喫茶ココンって、なんかいろんな人たちのこう夢が叶えられそうな、そしてこういろんなつながりができそうな、なんかちょっとこう明るい感じのね、場所になっているなと、私自身はすごくね、そういった印象を受けました。じゃあ、2日間にわたってお話を伺ってきましたけれども、このラジオ聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、先生からメッセージ送っていただけますか。
はい、私本当にここに来て、下の子供が小学校1年生になるタイミングだったんですけど、町内会の子供会に誘っていただいて、そのお友達が今でも一緒に塾に行ったり、一緒に遊んだりする関係が続いてるんですね。で、やっぱりその昔ながらの町内会だったり、地域のつながりっていうことがまだまだ残っている地域だなって思います。それがまあコロナとかで分断したり、まあ、やっぱり今人気でね、若い方の移住先としても魅力なんですが、そういった方がまあやっぱり昔からの方とそういう交流がまたしていけたらいいなと思います。
本当そうですね、そういった場をですね、私たちにこう作ってくださったのがこの先生ということでね、ぜひ皆さんに知っていただきたいということで、今週登場していただきました。普段のお仕事は、ま、市内の病院で勤務されていらっしゃいます。専門が呼吸器内科ということで、緩和ケアなどにもですね、本当にこう力を注いでいらっしゃる先生です。そしてコミュニティカフェ喫茶ココンのオーナーでもいらっしゃいます。いろんなお話を聞かせていただきましたし、これからもですね、この藤沢とやっぱり地域の皆さんのためにですね、いろんなご尽力いただければと思います。今週は若き美佐先生が登場となりました。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。